法にも記していますが、皆さん知っているでしょう。大隈陽次郎兄弟、先週の日曜日4日です、夜10時49分天に召されました。死因は誤嚥性肺炎です。私と大隈兄弟はもう長く36、7年前からの知り合いです。事故により脊椎を損傷し車椅子生活になりましたが、それでもこの教会の礼拝に参加。最後の出席は2017年2月19日。それからしばらくして入院し、私は毎月一度ですね、訪問し交わりました。新型コロナウイルスのため、最後に訪問し交わったのは昨年2020年の3月でした。最後は本当に真剣にイエス様を求め、共に御言葉の交わりをし祈りました。月曜日5日の朝、病院のスタッフの方より電話があり、その後葬儀場に移されましたので、私と別府兄弟の2人で葬儀場に行き、本人と対面し、花を手向け、賛美歌を歌い、御言葉を語り、祈って、この地上での最後の別れをしました。やがて私たちも天国へ帰ったとき、大隈兄弟をはじめ、中園知恵姉妹、先に召された兄弟姉妹と再び会うことができます。これが私たちの希望であり、また慰めです。このことをなしてくださったイエス様に心から感謝をいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書創世記を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に朗読をしていただきます。でははじめに住兄弟、創世記1章の27、28節を読んでください。
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
はい、今日は教会の7つの本質ナンバー2、参加についてお話をします。はじめに皆さんに質問します。皆さんはそれぞれこの世において何かの仕事をし、また何かの役割を担っています。では皆さんがしている仕事、またその役割はもともと誰のものですか？皆さんは誰の仕事をしていますか？今読んだところ、この天地、宇宙とその中にあるすべてのものをお作りになった神様は、創造の最後に人をご自身の形、神様と同じ性質を持つものとしてお作りになり、男と女とに作られ祝福して言われました。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。詩編の第24編1節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。つまり神様がお作りになったこの地球とその中にあるすべてのもの、植物や動物や鉱物資源、地とその中に住むすべてのものの所有者は神様、主のものであるとあります。そして神様は、神様がお作りになったこの地球のすべてのものの管理、運営を人間にお任せになりました。ね。兄弟姉妹、これが私たちの仕事です。 私は神様に召されてですね、まあ、英語でコーリングと言います。なりなさいと言われ、たまたま牧師になりましたが、この地上で働く皆さんの仕事、福祉関係、医療、教育、ビジネス、公務員、芸術家、農業、漁業、すべての仕事はもともとは神様のものであり、神様がそれぞれ皆さんに仕事を割り当ててくださいました。この地球のですね、資源とそこにあるものを管理運営するために、皆さんはその割り当ての仕事を与えて与えられているのです。最初の質問、挙礼姉妹、皆さんが今している仕事、また役割は誰のものですか？答えはイエス様のものです。皆さんは今イエス様の仕事をしています。いわゆる代行しているわけです。これが七つの本質の参加です。皆さんはイエス様の御心、イエス様の仕事に参加しているということです。私は先日西田博司兄弟とメンタリングをしました。彼は造船、船の設計技術者です。それで私は西田兄弟に質問しました。西田兄弟、あなたの造船の設計は誰の仕事をしているのですか？彼はしばらく考えていましたが、私が、あなたの仕事はイエス様の仕事です。私はたまたま牧師になりましたが、あなたは私と同じようにイエス様の仕事をしているのですよと言うと、そうですか、それならもっと良い設計をしなければなりませんねと言ったので、私はその通りです。自分や会社のためではなく、イエス様の仕事をしているのですからと言いました。コロサイ人への手紙3章の17節、リビングバイブル訳でこうなっております。私がお読みいたします。何をするにも何を語るにも主イエス様の代理人として行動し、主イエス様と共に父なる神様の前に出て心から感謝しなさい。何をするにも何を語るにも主イエス様の代理人としてとあります。私たちは神様の仕事を代行させていただいているのです。これは以前お明かししたですね、お明かしですが、皆さん覚えているでしょう。カナダの大きな病院で働く日本人の総事婦の女性がいます。何百人も働くその病院では、毎年その1年最も貢献した人を表彰しています。例年看護婦長、事務局長が選ばれるのですが、ある年なんとそのただ1回の日本人の総事婦が最も貢献したスタッフとして表彰されました。この女性はインターネットで日本の水村先生の説教を聞き、ああ自分がしている仕事はイエス様の仕事をしているのだと知って、誰が見ていようが見ていまいが、ただイエス様に対して行うよう心を込めて仕事をしました。その姿を見る人は見ていました。そしてその年の一番貢献したスタッフとして表彰されました。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神様に感謝しなさい。日本のキリスト教には本当に間違った考えがあります。それは教会での働き、私のように説教をしたり、賛美の奉仕や祈りや癒しの働きは霊的な働きで、この世の働きは世的な俗的な働きという教えです。これは本当に間違っています。皆さんがこの世で働く働きも霊的な働き、神様の御心を行っている人は全て霊的な仕事をしています。はい、創世記の2章の住兄弟15節を読んでください。
神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。
神様はエデンの園に人を置き、人にエデンの園を耕かせ、守る仕事を与えられました。皆さんがですね、神様からこれをしなさいと命じられた仕事をしているなら、それはこの世の仕事であっても霊的な神様の仕事です。皆さんはイエス様の仕事を代行しているのです。住兄弟は福祉関係ですね、伊藤姉妹建設関係、養蜂業をしている人もいらっしゃいますですね、販売の仕事やですね、ガードマンの仕事をしていらっしゃる方もいらっしゃいます。音楽を教えている人もいれば、さまざまな仕事に皆さんついていますが、全部イエス様の仕事をあなたは代行しています。イエス様の仕事をしています。ですから大切なことは、人に対してではなく、あなたを作り、能力、これを賜物と言います、与え、その仕事を与えてくださったあなたの主人イエス様に対してするように仕事をすることです。では私たちはどのような心構えで毎日仕事や生活をしたらよいでしょうか。はい、第二コリント5章9節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、ご一緒に皆さんと朗読いたします。では住兄弟、第二コリント5章の9節を読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。この地上に生きていようと、召されていようと、願いはイエス様に喜ばれることです。このところは先週も開きましたが、皆さんが考えることはたった一つなんです。たった一つを考えてください。それは何をどうしたらイエス様に喜んでいただけるだろうか、それだけです。ないなら、あなたのご主人はイエス様だからです。あなたはイエス様の仕事をしているからです。皆さんのご主人はイエス様です。あなたではなくイエス様が中心です。あなたを作り、能力を与え、仕事を割り当ててくださったあなたの主人イエス様は何を喜んでくださるだろうか。そのことを考えて実行すれば、皆さんは一時的に試練があるにしても、あなたの仕事、手の技は必ず祝福され成功します。イエス様はこの宇宙の全世界のご主人であり、地とそれに満ちるものは主のものだからです。どうぞ御心にかなう御心を知って、その仕事にですね、励んでください。ではイエス様は皆さんがどうすることを喜んでくださるでしょうか。今日はそのことを2つのポイントからお話をいたします。皆さんが何をすることをイエス様は喜んでくださるでしょうか。週報に記していることです。どうぞ週報を見てください。パワーポイント週報の少し下の方が映せるでしょうか。はい、イエス様に喜ばれることと書いております。第二コリント5章9節の御言葉からです。第1番目ですね、自分の考えや計画ではなく、あなたのプランではなく、イエス様の御心を求めて従うことです。あなたの計画プランではありませんですね。イエス様の御心です。イエス様がご主人ですですね。それを求めて従うことです。はい、じゃあ一緒にエレミア書の29章、旧約聖書を開いてください。では住兄弟、エレミア書29章の11節だけ読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
ご一緒に聖書を開いている人お読みいたしましょう。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。主イエス・キリスト様が言われるには、イエス様は私たちのためにご計画があり、それはイエス様ご自身がよくご存知だと。で、それは災いではないです。ですね。平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ですから私たち自分の考え計画ではなく、イエス様の御心にをですね、求めて従うことです。皆さんは紫スポーツというスポーツメーカー、スポーツのですね、販売店をご存知でしょう。まあ、日本にたくさんの支店がありますね。大きな都市にはほとんどあるでしょう。久留米のですね、イメタウンの中にもあります。会長はキムさんという韓国の方です。日本生まれの在日韓国人、若い時、今もそうですが、差別と蔑視の中にありました。そのハンディの中で、神様、私を通して栄光を表してくださいと祈った。はじめ牧師になろうと思い、神学校へ行き、三つの神学校へ行った。そして神様の御心を求めて祈っていると、ローマ人への手紙12章の御言葉ですね、そこに賜物のことが書いてあります。7つの賜物のうち、分け与える人は惜しまずに分け与えなさいの御言葉がですね、示され、自分は捧げる賜物がですね、あるんだとですね、分かり、事業を持って神様の御心をなすべきだと分かりました。神様からゴーサインが出て事業を始めたら、もう次々とアイデアが与えられた。どこへ行っても、喫茶店を行っても、ああこうすればよいというアイデアが与えられる。一つの店舗から始まってですね、もう今はもう世代も変われましたけども、もう全国主要都市ですね、至る所に店舗があります。不況の中でも確実に利益を出しですね、多くの税金を払っているとのこと。神様の御心を求め、神様今日も儲けさせてください、そして神様のために使わせてくださいと祈っている。彼は若い進学校のためにですね、多くの献金をし、将来牧師伝道者が養成されるように祈り捧げています。ジョン・ウェスレーというイギリスの有名なリバイバリストはこう言いました。できるだけ多く稼ぎなさい、できるだけ多く蓄えなさい、できるだけ多く神に捧げなさい。ジョン・ウェスレーはこう言いました。皆さんはですね、これが御心だと思われることに対してですね、そのことに熱心に励んでください。はい。同じエレミア書の7章に移ります。23節です。じゃあ角兄弟、7章の23節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、ご一緒にお読みいたします。23節です、どうぞ。
ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。
はい。聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい。ただ次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために私が命じるすべての道を歩め。 兄弟姉妹、救いは無条件です。ですね。行いはいりません。お金もいりません。信じるだけで救われ、あなたは天国に行きます。しかし、神様の祝福は条件付きです。それは、そうすればという言葉が必ず入るからです。私の声に聞き従えです。そうすればなんです。ですね。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。ですから皆さんが幸せになりたいと思うならば、神様が命じられるすべての命令に従えばいいのです。そうすればが条件です。どうぞ神様が命じられるすべての道にですね、従順に歩んでください。イエス様が喜ばれる第一のこと、自分のあなたの考えや計画、プランではなく、イエス様の御心にですね、求めてそれに従うことなのです。これをよく覚えてください。要するに、自分勝手が一番いけないということです。自分勝手では神様はね、祝福してくださらないということです。なぜなら、神様がご主人であり、あなたはしもべだからです。はい。ではイエス様が喜んでくださる2番目のポイントに移ります。週報に書いているところです。ですね。週報2を書いています。では2の方をですね、皆さんと一緒にお読みいたしましょうか。はい。自分の力、知恵、頑張りではなく、聖霊様の働きに任せる。皆さんと聖霊様ではどっちが力がありますか。比べることもないですけれどですね。どっちが知恵がありますか。まあそんな比べることでもないですけど、自分の力、知恵、頑張りではなく聖霊の働きに任せることです。兄弟姉妹、聖霊様はこの天地をお作りになった全能の神様です。聖霊様は仕事をなされる神様です。光をあれと仰せられ、光を実際的に作られたのは聖霊様です。この物質を作られたのも全部聖霊様です。聖霊は仕事をなされる神様です。イエス様が天に昇られ、栄光を受けになり、もう一人の助け主聖霊様が私たちを助けるために来てくださいました。聖霊様の目的は私たちを助けることなのです。ですね。あなたの力、知恵、頑張りではなく、聖霊様に仕事をしていただきなさい。皆さんが自分の力、知恵、頑張りでやろうとすると、聖霊様は手を出されません。じっと見ておられます。で、皆さんが行き詰まって失敗して、主を助けてくださいって言った時に、空見ろって言って、聖霊様は手を出して助けてくださるんです。人間は自分に何か問題が起こると、まず自分で何とかしようとします。ですね、聖書の中に長血の女が出てきま す, です、ね、彼女は12年間苦しめられました。なぜでしょう。お金があったからです。お金を使ってあの医者この医者にかかりましたが、散々ですね、騙されてひどい目に遭わされてとこう書いてあります。もういかんともしがたい。その時にイエス様がお通りになるのを聞いて、この方は治してくださると信じて、ようやくイエス様にですね、のところにですね、かき分け、衣の房に触って癒されたとあります。私たちは問題が起こると、まず自分の力や考えや方法で何とかしようとするのです。ですね。しかし兄弟姉妹、聖霊様に任せなさい。ですね。聖霊様は私たちが、を助けるために来てくださいましたし、聖霊様は皆さんが一生かかってする仕事を瞬間にできます。あなたが一生かかって頑張ってする仕事の量をですね、一瞬のうちになすことができるお方です。ですね。いや、もっともっとできるお方です。ここで皆さん、第二の質問です。あらゆる仕事労働の中で最も価値のあるですね、仕事は何でしょうか。あらゆる仕事の中で最も価値のあるですね、仕事労働は何でしょうか。何だと思いますか。全ての仕事の中で最も価値ある仕事は何でしょう。はい、誰か。誰も言わない。 祈りです。祈りです。祈りに勝るですね。で、あの仕事はありませんですね。祈りは神様の手を動かすからです。祈りは神様の手を動かすから、祈りが最も価値ある仕事です。皆さんの中で、私はする仕事をする体力もない、年を取ってしまった、もう一線を引いて引退している、病弱だと思っている方、皆さんには最も価値ある仕事が与えられています。で、それは祈りです。祈りも立派な労働です。一つの証です。映画ね、マザーテレサという映画がありましたですね。その中でマザーテレサのインドの働きを知って、アンナという女性がイギリスのロンドンから自分も共に働きたいとやってきます。彼女は熱心にですね、仕事をしましたが、奉仕をしますが、体が丈夫ではなく、やがて硬化症という体の動きや歩行が不自由になる病気にかかり、ハードなインドのでの奉仕にこれ以上続けると命を縮めてしまう。それでマザー・テレサはアンナにロンドンに戻るように言いますが、アンナはどうしても残りたいという。そのアンナにマザー・テレサはこう言います。あなたも私も神の手に導かれています。別の方法で神に仕えなさい。それは祈りです。ここでの奉仕も重要ですが、もっと重要なのはそれを支える祈りです。祈りは全ての働きの原動力なのです。それがあなたに与えられた神様からの特別な使命です。私たちには特別な助けが必要なのです。ロンドンにいても心の中で共に活動し、私たちの働きのために祈ってください。こうしてこの女性アンナはロンドンに戻り、マザーテレサの働きのために生涯祈りを持ってですね、使えることになります。マザーテレサの世界的な働きの陰には、多くの人のこのような背後の祈りがあるのです。一箇所聖書を開きましょう。マタイの福音書5章を開いてください。16節です。では角兄弟、マタイ5章16節だけ読んでください。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ。この光とは何でしょうか。人々があなた方の良い行いを見てと書いてある。で、光とは良い行いであることが分かります。天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。今日は参加、神様の御心に参加するというタイトルで語りました。最後に今日の説教をまとめてお話をいたします。この宇宙、天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった神様は、最後に人を男と女とにお作りになり、私たちを祝福し、この地球とその中にあるすべてのものを正しく用いるように、運営管理をお任せになりました。それが私たち一人一人にですね、割り当てられた仕事です。私は牧師になりましたが、教育、医療、福祉、ビジネス、農業、芸術、すべてイエス様の仕事です。イエス様が私たちに割り当ててくださいました。ですからみんなが牧師になるわけではなく、みんながですね、ビジネスマンになるわけでもありません。皆さんはイエス様の仕事をしています。ですから私たちの心からの願いは、私たちを作り、仕事を割り当ててくださったイエス様に喜んでいただくことです。これ以外の何者でもありません。 主は何を喜んでくださるだろうか、このことにですね思いを集中してください。では何をイエス様は喜んでくださるでしょうか。2つのことを話しました。修法に書いている通りです。第一、自分の考えや計画ではなくイエス様の御心を求めて従うことです。イエス様がご主人だからです。御心に従う人生ほど素晴らしい人生はありません。あなたは本当に幸せになると聖書に書いてあった通りです。2番目、自分の力知恵頑張りではなく聖霊様の働きに任せることです。任せることですですねそして最も価値ある仕事、それは祈りです。祈りこそが神様の手を動かします。日々祈りの中に御心を求め、それに従い祈りの中で聖霊様に働いていただくようにどうぞ心から願い、聖霊様に問題すべての仕事を明け渡してください。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。イエス様とあなたは、皆さんはパートナーです。あなたとイエス様はいつも一緒にですね、横並びに歩むのです。ですね。イエス様があなたを導いてくださり、あなたを助けてくださいます。どうぞ皆さんの仕事を通して、その働きぶりを通して、その実を結ぶことによって、天の父なる神様が褒めたたえられる。皆さんの働きを通して神様が褒めたたえられる。そのような忠実なイエス様の弟子となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りをしましょう。今日は七つの本質三化について語りました。皆さんに質問です。皆さんの仕事は誰の仕事ですか。あなたは誰の仕事をしているのですか。ですね。はい。これが第一の質問です。はい。結果はあなたはイエス様の仕事をしています。ですね。イエス様の代理人だからです。あなたのご主人はイエス様です。ではどのような心構えでしましょうか。イエス様に喜んでいただけるような仕事をするのです。ではイエス様は何を喜んでくださるでしょうか。で、2つ書いている通りです。あなたの計画プランではなく御心を求めてください。あなたの力や頑張りではなく聖霊様に委ねてください。これが結論です。聖霊様は素晴らしくあなたの人生を共にありて働き、結果を出してくださいます。そして一番ですね、価値ある労働仕事は祈りであることを覚えてください。心を尽くして祈り、主にですね、交わる兄弟姉妹になりますよう、イエスの御名によって祝福し、兄弟姉妹のその良い行いを通して、その結果を通して神様が崇められるようになる兄弟姉妹になりますよう、イエスの御名によって祝福いたします。私たちの